ラジオクラインに。
はい、こんにちは。ピースフラッグの井崎敦子です。
メリーゴーランドの鈴木純です。
特勝寺の井上仁です。
中村です
はい、ということで、今回また再び中村くんにバイトやって、あのゲストにバイトじゃありません、ゲストに、はい、来ていただいてありがとうございますということで、今日はその能登のね状況とかもいろいろまた丹下さん、今日参加できない丹下さんからもね、うん、情報もらっているので、そんな話しようと思うんですけど、仁くんもなんか、
うん、僕は昨日じゃない一昨日同じ浄土真宗大谷派の、
うん、
住職されてる長田博明さんという方に電話をして、
うん、
でその長田さんは生まれが能登七尾の人なので、
うんうんうん、
まあ震災あった直後に電話がなかなかできなくて、
うん、
一昨日多分能登に行っておられるだろうと思って、
うん、
で電話してみたらちょうどその能登、うん、行ってそこから離脱って言ってありましたね、うん、離脱して、
うん、
今から丹波篠山にはお寺があるんですけど、
うんうんうん、
帰る途中京都夜から今晩夕飯食べようって言って、
うんうん、
言ってもらったから、一昨日夜会っていろいろ話を聞いてきたんですけれど、
うん、
まあ長田さんがまず能登に入ったのが12日、
うん、
で、まあ、10日間ぐらいはやっぱりなかなかこう準備もすることもあったし、入ろうと思ってもいろいろ大変なことが予想されたから、
うん、
もう荷物を
、
いっぱい救援物資積んで車で能登に行って、
うん、
でこう主要ロード道路はもう本当に使えない状態なので、
うんうん
うん、もう行ける道を探しながら、
うん、
もう進んでったら30センチぐらいこう段差があって引き返さなければいけなかったりとかして、
うんうん
う
ん、
でそうやってまあなんとか能登の先までたどり着いて、
うんうん、
でまあ北陸文法道場ってところが、まあ、金沢でその拠点になりながら、
うん、
そのお寺のネットワークを、
うん、
こう確認し合って、
うん、
でまあ物資を運ぶっていう、
うん、
でまあ孤立集落にもお寺があって、
うん、
で2人連絡取り合ってやっぱり携帯つながらないから、
うん、
最初のうちは全然連絡取れなくて、
うん、
最後まで2人残ってたけど、まあそれもその人たちも連絡ついて、
うん、
こう本当に山道を車でもう一歩間違えたら崖に落ちるようなところを通りながら届けたっていう話をしてくださいました、
うんうん、
で今日いっぱい本願寺の教務所っていうところで、
うん、
その長田さんが主催している原子力行政を問い直す宗教者の会っていう集まりが昨日今日とあって、
うん、
で昨日は僕ちょっと行けなかったんですけど、こう、まあ、原子力発電が、
うん、
いかにコストが高くつくものかっていう全くこう、うん、なんていうんですか環境に優しい電力ではないという、
うん、
そういうことをこう実際のデータとかをいろいろ使いながら、うん、講義してくれる龍谷大学の先生が、
うん、
来て話をされて、で、まあ、それを話を聞いた上で今日はその、集まった人たちで座談っていうのがあって、それに僕は行ってきて、
あ、そうなんですね、
でその中で、うん、ズームで能登の人たちと、うん、つながって、うん、でまあ、その今どんな風に、
うん、
何が必要かとかそういうことを、うん、どういうことが起こってるかという話を、
うん、
聞きました、
うん
うん、まあ、なんか具体 うん、具体的には、まあ、なんか本当にこう今必要とされているものがその刻々とこう変わっていってるっていうの で、
うんうんう
ん、でなんかあの下着がないから、
うん、
あのそれをこう送ってほしいっていうような話とか、
うん
う
ん、
でもなんかあれあの能登の方はワコールが支援して送ってくれたりとかして、
うんうん、
場所場所でもこうやっぱり違ってるんですよね、
うんうん、
それをどういうふうにこうあのうまくあの配ったりあの連絡取り合えるか、うん、多分そのネットワークがまだ何にもできてないって感じがしましたね、
うん、あ、そうね、う
ん、その一箇所に集中してるわけではないだろうから、
うん、
本当に細かく、
うんうん、
あの小さなところで部分で孤立してはるところが何箇所も多分あるんだろうと思うんや
んか、うんうんうん、
だからね、うんうん、その今タオルが必要って言ってタオルどさってどっかに送ったとしても、
で
もな、うん、そうやな、本当に必要なところには届かないとか、
うん、
届けられないとか、
うんうん
うん、なんかね、うん、大きな都市である災害とはまた別の難しさが、ね、
うんうん、そうやね、その孤立してはるところまでね、うん、どう届けるかっていうのがね、
うん、
うーん、でも皆さんお寺の方とズームで仁くんは
お寺の能登、うん、のあの、つながってた人はみんな うん、あのお寺の住職で、
うんうん、
あのその長田さんが、うん、あの今回能登に行っていろいろ会って話をしてきた、うん、あの人たちなんですけれど、
やっぱこうあの倒壊してしたとこもあれば、
うん、本堂あの、ま、鐘楼が倒れたりとか、
うん、
でやっぱあの本堂も倒壊してしまったりとかそういうところもあって、うん、でまああのこれからどういうふうにそれを復旧していくかっていうことが、うん、すごいそのお寺の復旧だけじゃなくてその道路が。能登ってやっぱり、
うん、
あの海岸線に沿って、
うん、
その道路を作って、
うん、
でもう本当に断崖絶壁をこう切り開いて、
うん、
あの先端まで行くように作ってるような場所だったから、
うん、
まあ、それが結局土砂崩れであの、うん、塞がれて、
うん、
で土砂崩れで塞がれてそれを取り除けたらまた道路が復旧するかって言ったらもう山自体がそのこうズタズタになってるからその山をもう一度あのちゃんとあの安全に整備していかなければ道路は作れないっていうようなすごく長期化するっていう、で港が、ね、4メートル隆起したっていうから使い物にならないし、うん、
そういうあのこの間あのソウルフラワー震災基金のね、うん、ひでちゃんに会うてあの話してたらあのやっぱトイレがね、
うん、
あの本当にえらいことにもう溢れてえらいことになって、うん、避難所のだからその長靴がいるって言って、
うん、
で長靴をあの富山のホームセンター、まあ、もう物資が足りひんやけど、
うん、
あのその入ってるプロボラの人たちからその長靴買う長靴送ってくれいうことで、でこっちで調達して送るその段取りをすんのにとにかくまずお金を送るんやとか言ってあの振り込みするわ言うてあの言ってたので、あのとにかくその溢れてしまってトイレが、
うん、
でそれであのやっぱりそれで我慢して体調悪なる人がねすごく多いっていうのがあるから、
うん、
あのだから東日本の時とほんまに、
うん、
あの変わってないっていうのはよくねいろんなところで、うん、あの言われるけれども、
なんか長田さんが、まあ、最初にもう電話で言ってたかな、あのこれ東日本震災とも阪神大震災とも全然こうあの、
うん、
全くタイプの違う災害だっていうふ
う
に
お
っ
しゃってて、
うん、でまあそれはやっぱり東北にせよ、
うん、
神戸にせよ、
うん、
あの周りから こう、うん、その連絡手段が途絶えることがなかったっていうことが、能登はもう本当に半島っていうだけにやっぱりこう、
うん
うん、そこがこう孤立した陸のことになってしまったっていうことも、
うんうんうん、
大きいのかなって。だからまあそれを、
うん
うん、阪神大震災、うん、3.11 震災経験した上でのノウハウが、
うん
うん
うん、
まあねそれをどういうふうに生かすかということは、
ね、そうね、うん、今日参加できてない丹下さんから夕方にね情報が来て、
うん、
その今私これあそっかこれしてると見えへん誰かスマホで、はい、名古屋工業大学の北川先生やったかな、うん、が、純ちゃん、それ記事にもなってるよね。
これはね、1月18日、日木曜日の夕刊に、
うん、
出てたんですけれども、見出しは、輪島の中学にインスタントハウス、能登半島地震、教職員休息の場にというので、輪島の中学校の中庭に1時間半ほどで建てられるインスタントハウスが2棟建てられたんだって、
うん、
でそれは名古屋工業大学の北川圭介教授、防災学、防災工学の先生が、2011年の東日本大震災で石巻の避難所を訪れた時に小学生の男の子から大学の先生やったら家を建ててよって言われたんだって。でそれをきっかけにその被災地で簡単に設置ができる家の開発に取り組んで、でダンボールハウスだったり、インスタントハウスを、作った、でそれが輪島中学校に2棟と、ダンボールハウスはもうちょっと簡易的なものだから、それが、いくつか体育館の中に、設置されているっていう記事なんですけれども、丹下さんの
それが今何百機か、送る準備ができてるけれど、その大学からもそのお金がね、その潤沢にそのなんか出るわけでもなく、っていうので寒波の呼びかけを、されてるっていうことで、それのなんていうの、サイトが紹介されてるんやけど、とにかくその避難所にいる方から全くそのいわゆるスフィア基準っていうのがね、ちゃんと避難所の環境をちゃんと整えましょうとか、その女性とかそういう人にも配慮しましょうとか、障害がある人も快適にできるようにとか、そういう基準があるんやけど、全くそんなんが、できてなくて、2つ震災経験したのに一体何なんやろみたいなね、そういうことを紹介してくれてて、でその北川先生のこれはだから、国がどうしてこういうのをポンと持っていかへんやろっていうのは、ほんまに思うけど、段ボールハウスをこう届けるとか、もっともっと増やすためにこう寒波を今ね呼びかけてはるので、それはすぐできる応援かなっていうのは思うけど、なんかこうもどかしいよね。何かできひんかと思ってる人はたくさんいると思うけど、実際なかなかこう道が大変で行けないっていうことになって、だからやっぱりヘリコプターとかさ、
ね、空からって思うよね、空飛ぶ車、
ただ、その長田さんのいとこが、その震災の翌日、もういても立ってもいられないからっていうので車にいっぱい荷物積んで、スーズの方を目指して行って、
どっから行ったの？
金沢の方からかな、で13時間かけて、
ああそうなんよ、
まあ 行くことはまあできた、
うん、
まあ、でも危ないところをいっぱい通っていたんでしょうけどね。だから、ね、結構入っていってる人いるでしょ
う。そうね、
ヤマトもね、向こうから送ることはできないけれど発送できるようになったって、昨日の新聞
か。あ、ほんま、だから全く入れへん地区と、復旧してる地区とがあるのかもしれへんけど、そのやっぱりボランティアで入るっていうことはもう車で寝たり、自分のご飯は自分で用意したりっていうのが、そういう原則があるから、やっぱり誰でもやっぱり行けへん、やっぱこう経験積んでる人がね、っていうようなことを、まあ、ひでちゃんも 言ってて、で京都市は今毎日のように行ってるね、いろいろ給水車も行ってるし、だからそのどこまで行けてるかっていうのとかがね、だからお金をとにかく、まあ、送ることで、その現地に入ってる人がそれを使って調達に行けてたらいいけどね。で、まあやっぱりだから、その京都も本当にニュース新聞にね、昨日京都新聞にも出てたけど、耐震基準を満たしてないって分かっているお家が5万戸以上あって、ほんでほら京都の、まあ、言うたらこう風情の一つにもなっているこう路地にずっと奥にお家がずっとっていう、でそこがもう袋小路になってて、だからその地震になって木造家屋で倒壊して火事になったら大変っていうので、まあこの間だから2万戸分ぐらいは耐震補強をしてるけど、まあ、それが全然追いついてないっていうのがあって、であとそのマンホールトイレって言って公園のさ、こういう下水道にパカッて開けたら、開けて上ポンと設置したらトイレができるっていうのをいくつかっていうか京都結構設置してきてるんやけど、やっぱり数がね、やっぱり足りてるかどうかっていう、全然足りてないと思うのと、その下水管自体がやられへんのとかさ、
大きい。なるほど。
で公園の下に貯水タンクいっぱい一応いくつかに用意してるのと、あと防災井戸っていう登録を京都はしてて、防災災害が起きた時はこの井戸使わせてねっていうのをやってたりするんだけど、やっぱり全然それ足りてへんのちゃうんかなとか、このね、いつどうなるか分からへんっていうので、まあ、検証もしていかなかなと思って、委員会でまた質問しようかなとは思ってはいるんやけど、
なんか今回その井戸水がやっぱりすごく重宝
ねえ、そう思うんだよね。
井戸水が あるから、銭湯が七尾に2つあって、そこがやっぱり沸かせるようになったって言って、
すごいね、
順番に入ってもらえる
ようにして、ね、やっぱりお風呂入れへん、着替えられへん、でトイレ、やっぱトイレがねっていうのと、プライバシーないとか寒いとか、もうそういうことが、何かあった時にガーンって、そこでやっぱり公費投入して、もっとこう、まあ、自衛隊がね、今回初動が遅かったっていうのはいろんなところで書かれてるけれど、
ただなんか自衛隊はすごく頑張ってくれてるんやって、その長田さん言ってて、でやっぱりその沿岸部の道が使えないから、もう獣道みたいなところをこう砂利引いて、通れるようにして、
ルート
を作って、で、まあ、倒壊したお家にもう何遍も入って、人を救出してくれたりとか、そういうのはしてくれてるっていうのは、もうそれは頭が下がるなって言って、
本当なんかそのやっぱりこうなんとか助けにっていう現場の人が思っている時に、やっぱりこう政府がね、しっかりそこでこうもっとたくさんの人をそこに行けるようにする、まあそこがなんか遅かったんかなっていうのは、ボランティアの人がね、入った人たちが あの、まあ、みんな言ってるわ言うて、それがだからなんでなんやろういう話はね、
うん、
あのこの間もそんな話を聞いたけど、行ったら一生懸命ねそうして動いてくれてはるっていうことやけど、うん、こんな段ボールハウスとかすぐさ、
うん、
運んで
って、うん、ほんまにもう万博とかしてる場合じゃないと思うけどね。ねえ中村君どうですか、その 災害が今25歳か、
6に
26だから阪神淡路大震災は知らないわけでしょ、うん、生まれてない。
すごいな、
生まれてないで30歳、今うち娘30歳やけど、
あそうかそうか、
その時0歳やった、そうそうそうそう、だからね、だから、
うん、
大きなっていうと東日本の時はいくつ、
14、5くらい、中学生、
その後
延長してもらっていいですか、
延長ってどれ
それそれ、
その後っていうといろんな、でもこの頃本当多いよね、
そうだね、
なんかね、その長田さんが能登の人で、あの能登に生まれて地震っていうのを大人になって東京に出て揺れた時に、
うん、
これが地震かって言って、
そのぐらいなかったんだって、
そう
だから能登は地震がないっていうので、
うんうん、
みんなあのこう過ごしてたのが、まあ、あれ2007年ぐらいからかな、
うんうん、
90何年にも地震が大きな地震があって、うん、もう本当に活動期に入ったみたいな感じで、結構もう建物倒壊するぐらいの地震が何年か前にも
あったね、
あれがその打ち止めみたいなんじゃなくて、さらに大きな地震が来てしまったから、あそこに原発作ってたんですもんね。
いや本当そうね、あの新潟のあの原発もね、あのなほんまに大丈夫なのかっていうようなことが割とね、
うん、
SNS とかでも、
うん、
あの出てくるけれども、まあで若さにあんだけあの並んでるから、私もやっぱ最初ニュース見た時、あ原発と思ったもんな、あの逃げなあかんとこに住んでるからね、京都っていうのはやっぱ子供逃がさなあかんっていう、あのことになるし、ほんまにあのとにかく再稼働しないでっていうね。
中身浜原発のニュース
見
ました、
いや見てない。
なんか20日に運転再開っていうニュースが出てて、
使って明日
明後日やん、
なんかすごいびっくりしてしまって、
こんな時
にこんな時に、
うん、なんやな、もう決まってるんですか、それは、
17日に発表、18日に原子炉を起動して19日に臨界に達する予定だって書いて
ますけど、ちょっと反対っていうね、ちょっとこうなんとかインターネット上でも声をね上げていかないとっていうふうに思うね。
なんか普通こんなことあったらストップ
止めますよね、
できないのは なんなんだろうっていうか、
うまいな、なんでなんやろね、ね、
だって今回その鹿原発で、あの何が油がこう流出したりとかして、あのでもそれ何遍もこう訂正で2点、情報が2点3点その報じられるものがしていて、全然もうあのやっぱり隠そうとしてるんかっていう風な
思うよね、情報操作かなって思ってしまうね、
なんかそういうで、だから何が起こってるかっていうのが全然見えてこないんですよね、それを、ね、同じそのこう海つながりである、そう世論がどういうふうにこうなってるかっていうのを全然 眼中にない感じしますよね。
うまいよね。そう、もうだから年末からのパーティー券問題っていうのがあって自民党の、でそれで地震でこうガッとね、そうだけど、ああいう問題もやっぱりあれって、だからやっぱほんまに大きな企業がお金を回してるっていうことが、まあ、分かったっていうことやから、そこにはそういうどんな会社がさ、どんだけお金出してたのっていうのとか、本当にもうつまびらかにしてほしいよなっていう、なんかその原発が止まらないっていうところがね、やっぱそういうこととつながってくるんじゃないのっていうふうに思うし、まあ、そういう政治はほんまいい加減、いい加減落とさないとかんやけどね、そうそう、なかなかそうなっていかへんよね。まあ、なんかカンパのね、カンパのあれはネットで出てくるので、できるならダンボールハウスね、ちょっと一口でも、一口1000円で今してはるみたいなので、ジン君はこれノート取ったのね、
ノート取ってました。なんか僕この間湯浅誠さんがやってる、結び絵っていう子ども食堂を支援してるところが、毎日新聞に、まあ、そういう子ども食堂を通じて、まあ、ノートを支援するっていうので、寄付を集めてるっていうのを記事で読んだから、そういうところから、支援できたらいいなと思って、お寺で、お寺の門徒さんたちの集まってるご次会から、寄付を送ってしたんですけどね。なんかやっぱり一番こう裾野の部分で支えられるとね、いいかなと思って、
現場でね、すぐに役立つっていうところにね、まあ送れたらいいなっていうのがありますね。そうそう、いろんなとこが窓口で、でやっぱり輪島塗りが壊滅的なね、ダメージでっていう話も聞くので、そこもやっぱり息の長い支援がいるなっていうふうに思うよね。
なんか行って何かできることないのかなって思うんやけれど、行って足手まといになったら申し訳ないなと思うし、
結構この2つの震災を経て、そういう民間のプロボランティアの人たちっていうのはすごいこう組織化されて、すごい機動力があって、で入ってくれてはるみたい、まあピースボートもね行ってはるっていうので、それは本当にそこからの情報でこういうのがタランってきてすぐ遅れるとか、そういうネットワークができてるっていうのは心強い一方、やっぱり政府とかもう少しね、こういう時に税金使ってくださいよっていうふうには改めて思いますね。はい、中野くん最後に一言なんかないですか？特にないですか？難しいな、急に降ってもな。
なんかでも この後どうなるんだろうっていうか、結構私ニュース見るのはSNS とかが多い、でそういう情報が入ってくるんですけど、結構なんか遠隔地に住むのは贅沢だっていうか、なんかそういう世論も結構、
最近そういうのあるよね。
だからなんかそういうのが結構心配っていうか、
コストみたいな言い方してね、その人一人のために電線引いてあれしなあかんからっていう、そういうの結構多いの SNS の中で。
なんかよく見ます、なんかそういう、
ま
あ、言ってる人っていうよりはそれをそうじゃないんじゃないかって言ってる人をよく見るっていう方が多い気もしますけど、
そうやね、
なんかね、また同じところに住み続けられたらっていうか、
いやそうやね、
ちゃんとなんか、
まあだからそこの風土とか文化とかそういうものをずっとこう まあ、守りながら暮らしてきたっていう人たちが今回ねたくさん被災されてるのかなっていうのもあるけど、その震災の前からそういうほらなんかちょっと離れたとこに住むのは贅沢だみたいなね、うん、そういう、そう
言ってるのはどういう人たちなんやろうね。
あのなんかあそれ丹下さんに言われてなんかあれなんか誰かに言われて一回見た理子さんかな、
うん、
なんかでそういう YouTube の番組でやってんの一回見たけど、うん、
へ
あのこんなとこに住んでるからこの人らのために電線通してしなんかなんかいいことしてるみたいに言うなみたいなさ、
へ
そういうのが あってもう驚くよね。でその同時にその災害が起きた時にやっぱり近くにそういうまあ知ってる人が例えばいい品とかさ若い人がいい品とかさコミュニティがもう人口が減ってきててっていう問題はじゃあどうするのっていうのがこの災害大国に住んでるわけやからね、どうしていくのがいいんやろうっていうのはすぐには分からへんよね、本当にいろんな問題が交錯していてどうしていくのがいいんだっていう話をスパスパッとは言えへんなっていうのはずっとある、そのもどかしい感じがね、まあ、だから自分の町の状況を今どうなってるんですかっていうのは確認していかなあかんなともね同時に思いますけれども、ということで、はい、
はい、
中丸くんありがとうございました、
はい、
また来てください
また来てください、
はい、
ぜひ。
ラジオクライに